聖歌隊による賛美、ああ驚くべきイエスの愛を。続きまして宣教、嘆きが喜びに変わる年と題しまして御言葉の解き明かしをいただきます。
新しい年を迎えました。今年は2020年2020。あるリサーチの会社、ギャラップとは違いますが、フェイスリサーチによりますと、今年2020年、日本の歴史でいつまでも日本人の心に覚えられるであろう3つのイベントがあると公表されました。第3位は、今年大晦日をもって解散する音楽グループ嵐のこと。第2位、それは何だと皆さん思われますか？きっと言わずと知れたと思われるでしょうが、東京オリンピック・パラリンピック、そのことは多くの人の心に残っていくでしょう。さて、栄えある第1位は皆さん何だと思われますか？日本人の心にこの2020年といえば、ああこの年だったと忘れられないであろうという、この1年間の中で行われる行事、いかがですか？誰もおられませんか？お、声が聞こえました。常盤台バプテスト教会70周年がどうして笑われるんですか皆さん。 この1年間をかけて本当にこの常盤台教会が70周年、教会がこの地に建てられて70年を迎えた、そのことを本当に皆さんが喜び、そして私たち教会だけが喜ぶのではなく、その70年がどれほど日本の福音宣教において大きな意味があるかということを皆さんが述べ伝えていくときに、必ず、このことは多くの人の心にとどまるのではないかなと私はそう信じています。最初にギャラップ社ではなくフェイスリサーチって言いましたが、これは私が作った会社でございまして、本当に、フェイスというのは信仰です。信仰に立つならば、いやいや本当にこの年が多くの人たちの心に常盤台教会を通して、このとどまっていくこと、福音がとどまっていくことを私たちは心から祈りたいと思います。これが私の初夢でございまして、皆さんはどんな夢を、今この1年に、向かって立てておられるでしょうか。主が常盤台教会をこの70年、そしてこれからも神の民として、またキリストの体の一部として、そして皆さんお一人お一人のことを思って立てておられる計画、それがエレミヤ書の29章の中に記されています。皆さんはそのエレミヤ書、今日は31章を見ましたけれども、この29章のところにこんな言葉があることをぜひ心に留めていただきたいと思っています。エレミヤ書29章の11節以降です。主はこう言われる、バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。エレミヤ書の29章にこう記されています。この御言葉が発せられたのは紀元前の627年から586年の約40年間、預言者として神に立てられたエレミヤが今から約2600年ほど前に語った御言葉であります。人類歴史その中から見るならば、私たち常盤台教会の70年の歴史というのはたった70年としか思われないかもしれません。ですがバビロンに国を奪われ、捕囚とされて自由を奪われたこのユダヤの人々にとっては、待ち望む70年間はどれほど長く長く長い時に感じられたか、きっと皆さんはそれを想像することができると思います。常盤台教会にまだ私は8年余りしかおりませんが、70年近くこの教会に共にその歩みをされておられる方もこの第二礼拝の中にはいらっしゃると思います。正直そういう方々と少しお話をすると、あまり語りたくない歴史もこの教会の中にあったことを私は知らされました。それは1960年後半、あの学生運動の激しかったあの時代、この礼拝が本当に平穏無事に終えられるかどうか、それさえも不安を抱きながら教会堂に集まった時期があったこと、そしてまたそのことを通してあの時代血気盛んな学生たちがこの青年の中か教会の青年会から散らされていったこと、 何人かの方は残られたそうですが、残念ながら今なおその方たちの行方がわからない方もいらっしゃることを私たちは聞かされています。正直決して一言では言い尽くせないこの70年の歴史がある、そのことを私たちはもう一度心に留めたいと思います。しかし主なる神の計画とは、どのような時代の中にあっても、先ほどのエレミアの言葉のように、神の計画は平和と希望の計画であると告げるのです。実はこのエレミア書、皆さんが読み進められるときっとと思うほど、エレミアは努力してもその努力が報われない虚しさの中に嘆いている、涙する、そのような姿が描かれています。ですからこのエレミアのことを一言で涙の預言者と、神学的には彼のことを、この語ることが多くあります。しかしそれでもなおです。残念ながらこの地上においては本当に報われることなく、その死を、その生涯の死を迎えていったこのエレミア、信仰を持っているのにどうしてこんな人生をエレミアは送らざるを得なかったのかと、正直このエレミア書を読み終えるときには爽快感よりも残念ながら少し虚しさが心に残る、そんな書であると言ってもいいかもしれません。しかしその中にあってエレミアは、周りが理解しようと周りの人々が彼を迫害し、またこの約3代にわたって王様が変わっていくわけですが、その中の栄光を盛衰を見ながらも、このエレミアは一つ変わらず神の前に成し遂げたことがありました。それは神の御言葉を、神の使命を語り続けた。当時の人々に対してそのことを忠実に神の御言葉を語り続けた、そのことを私たちはこのエレミア書を読むと見るのであります。来週までこのエレミア書を皆さんと見ますから、ぜひこのエレミア書をこの数週間の中で通読をしてみていただきたいと思います。私はこのエレミアを見るときに、一般の神学者が語る涙の預言者とそう評するだけで終わりたくはありません。正直このエレミア書、このエレミアはこう私は言えると思います。涙、その先にある希望を見つめた預言者。涙の先にある希望を見つめ続けた預言者であった。パウロはテモテに対して、新約聖書のテモテへの手紙の中で次のように語っています。私はこの言葉が時代を超えて、いやエレミアのことを言ってるんじゃないかと思うような、そのような御言葉だと思わされています。テモテへの手紙第2、4章の2節です。御言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを呼び集め、真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになります。しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。いや、エレミアさんにこのパウロは語ってるんじゃないかと思わされるような、私は御言葉だと思わされています。エレミアは南ユダ王国において預言者として神に立てられました。しかし今日のエレミア書の31章を見ると、特に今日読ませていただいた箇所は、 実は北イスラエル、つまりソロモン王が死んでから南北にイスラエルは分裂します。その南ユダ王国に建てられたこのエレミアがすでにもうアッシリア帝国によって滅ぼされた北イスラエルの国のために、その国の回復を予言するのが今日の箇所であります。実は南ユダ王国はこのあとバビロン捕囚によって滅ぼされて、その後70年のその全体のこの70年の時を経て、この再び回復、バビロン捕囚から解かれるわけですけれども、それを予言したこのエレミアは自分の国のことだけでなくて、もうすでに滅ぼされた北イスラエルについて予言したのが今日の箇所です。なぜ北が滅ぼされたのか。それは偶像礼拝をして神に背いて神に裁かれたと言って、南ユダ王国は私たちはそうではないという、そのような誤った一つの自負がありました。しかしその中でこのエレミアは南にこだわらず、神の愛するすべての民の回復を語ったのがこのエレミアであったのです。だから南ユダ王国の人から見るならば、北イスラエルの回復を予言するこのエレミアに対してのその風当たりは決して良いものではなかったことがわかります。それぐらいこの民族間の中に大きな一つの隔たりがあったのです。しかしこのエレミア書今日31章を見るならば、神が決して単なる義の裁きの神としてではなくて、もうすでに新約時代の福音と変わらないこの神が愛なる救いの神であることを、実はエレミアが語ったことを私たちは知らされるのであります。さてマタイという人は新約聖書のこの冒頭に書かれていますが、エレミアがイエス誕生によってこのエレミア書が引用されていることを今日の箇所で実は語っているのであります。そこをもう一度皆さんと共に見ていきたいと思います。ちょうどクリスマスの出来事に読まれるこの2章の全般の後半に載っているものです。あの学者たちが黄金乳香もつ薬をこのイエスのもとに捧げて別の道を通って自分たちの国に帰っていった後、ヘロデ王は実はこの幼子がユダヤの王としてお生まれになる方はどこですかとやってきた学者たち、その学者たちに帰る前に自分にも教えてほしいと言っていました。わかりましたと言って出て行ったはずのこの博士たちは、夢のお告げでヘロデのところに行かないで別の道を通って帰って行ったんです。そこでヘロデ王は憤り、何をしたかということが今日の先ほど読んだところに書かれています。何かというと、実はヘロデ王はベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させる命令をして、そして大きな悲しみがこの地に起きたことを今日の聖書は語るのです。そのことを預言者エレミアがこのマタイの2章の18節で、預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた、激しく泣き悲しむ、嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうとしないで、子供たちがもういないのだから。このラケルの嘆きという言葉をここで少し皆さんと心に留めたいのです。クリスマスイブのキャンドルライトに出席された方は覚えておられるでしょう。ヨセフといってもイエス様の父親となったヨセフではなくて、旧約時代のヨセフについて触れましたが、ヨセフのお母さんがラケルでした。ヨセフには他に11人のこの兄たちがこういたわけですけれども、そのお母さんはレアで、ラケルとレアは兄弟でした。お父さんのこのヤコブはラケルを愛していて、ラケルと結婚したかったのに、お姉さんのレアと先に結婚させられて、それから7年ただ働きをして、やっと結婚した相手がラケルでした。 その中で生まれたラケルの子供がヨセフでしたから、このレアの息子たちは溺愛されたこのヨセフを憎んでエジプトへ奴隷として売り飛ばすんです。聖書を見ていると、このラケルは実はヨセフがエジプトで大臣にまでなっているなんて知らないで、この兄たち、また父ヤコブとヨセフが再会するのを見ずして、実はラケルは亡くなっていきました。ですからラケルはヨセフが、愛するヨセフが亡くなったままでいると思い込んだ中で、嘆き悲しみの中で人生を終えていった。それが母ラケルでした。で、このラケルの実はもう一人の息子、ヨセフがいなくなって生まれたのがベニヤミンでした。このベニヤミンが南ユダ王国の元いとなったベニヤミン民族を作った創始者なんです。ですから南ユダ王国にとっては、このラケルというのはこの特別な存在でした。また北イスラエル王国にとっては、エフライムというこの兄弟の一人が、実はおばあ、こちらのですね、その前の、代になりますけれども、おばあさん、ラケルは、ごめんなさい、下になるんですね、下になるんですが、おばあさんになるんです。つまり、南にとっても北にとっても、ラケルというのは、この特別な存在でありました。そのラケルが嘆き悲しんでいるというその予言を、ここでこのエレミアはさせられるのです。でもそれは何かというと、本当は生きていたはずなのに死んでいると思い込んでいた。その中でこのラケルの嘆きというのは、その後天に、神のもとに行ってから、そうではなかったということが報われていく、そういう一つの象徴でもあります。実は私たちの人生の中にも、エレミアのように、この人生で全てが報われて終わる人生を迎えるなら、私たちはそこで喜びの人生と思えるかもしれません。でも、もし私たちが精一杯やってるのに、人から疑われたまま、人から誤解されたまま、そのまま人生が終わった時に、私たちの人生は果たして本当に虚しいんでしょうか。聖書はそうは語らないんです。神が知っておられる。あの預言者エレミアが神の言葉を語り続けた、その神の御言葉を忠実に語ったがゆえに、最後はその死をこの虚しく迎えていく、それは虚しさで終わるのか、いや、そうではない。このエレミアは神によって報われることを知っていたからこそ、信じていたからこそ、エレミアは恐れずに語り続けたんだ。この残念ながら、このヘロデ王のこの一人の人間の憤りによって、たくさんの子供たちが亡くなっていく、このような悪の力がこの世界には今でも蔓延しています。でも、だからといって私たちはそこに神がおられないとか、私たちはそこに神の存在を否定する、そのようなものとして生きるのではなく、今残念ながらそのような悲しみがあるけれども、必ずや神が勝利されることを信じる信仰を持つ、それをこのエレミア書は私たちに語るんです。涙の先にある希望を見つめる人生を私たちに語りかける。今日のタイトルは、皆さんと共に分かち合いたかったのは、嘆きが喜びに変わる年という言葉です。嘆きが喜びに変わる、この年が全てそう変わるということを私は今日伝えたいと思ったのではありません。そうなったら素晴らしいです。そうなってほしいと皆さんと共に祈りたいです。でも、たとえそうならなくても、必ず今ある嘆きは、これから起きる嘆きは、喜びに変わる、希望に変わる、そう信じることのできる信仰を、今日皆さん一人一人が、このエレミアの御言葉を通して与えられるときに、今日のタイトルは、現実のものとなるのです。この数週間、中村哲先生のことをずっと語っていますが、 哲先生が12月4日に亡くなる2ヶ月ほど前、10月にこの中村哲先生はアフガニスタンの大統領からアフガニスタン名誉国民としてのその称号を与えられました。そして最も勇敢な男というそういうことで言葉で称賛されたんです。それから2ヶ月後に先生は亡くなられました。この中村先生に対する評価はいろいろあります。福岡市、私の出身地でもあるんですが、この福岡市は先月名誉市民となるそういうことを決議して家族と今話し合っているそうです。でも周りからは本来であればこのような方こそ名誉国民ですか、この国民栄誉賞に値するんではないかと言われていますが、いろいろと調べてみると引っかかることがどうも今の政府にはあるようです。武器を取らない、それを中村先生は語り続けました。武器を決して取らない、報復しない、そうしない生き方を選び取る、それを明確に語り続けました。だから残念ながらこの地上においてはこの日本から名誉国民栄誉賞をこの得ることはないかもしれません。いや、先生にはどうでもいいことだと思っておられると思います。でも私たちは知っているのです。先ほどのテモテ、パウロは続けて同じ4章の7節以降にこう語るんです。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけではなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。そうです、私たちが見つめるべき栄誉は、栄冠は天にあるんです。それを見つめ続けておられた方の一人であったかもしれません、中村哲兄弟。イエス様は言われました。悲しむ人々は幸いである、その人は慰められる。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され、身の覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。私たちはもう一度この言葉を心に留めたいと思います。この地上で私たちが成功する、それは地上だけの成功です。天における成功というのは神の御心に沿って私たちが歩み続けることです。今日最後に一つの大きなチャレンジを神様から与えられていること、本当の夢を皆さんと分かち合いたいと思います。常盤台教会はこの70年の中でバプテスマを受けられた方たち、信仰告白をこの教会でされた方は1000名を超えます。展開をしてキリスト者としてこの教会で教会員になった人たちは600名を超えます。その方たちが今どこにいるんでしょうか。あの学生運動の中に巻き込まれて、そして一度信仰を失って大きな罪を犯された方、今なおその償いをされている方も私たちの教会員の中にはおられます。でもその刑務所の教会士の先生と私は数年前にお話をしました。その方が脳梗塞で倒れてもう言葉がしゃべれなくなる前に自らの罪を悔い改め、もう一度イエス様を信じるその決断をして、そしてその中で新しい歩みをされた、そのことを今私たちはその方とお会いすることはできませんが、そのような方をはじめ、いやなお今も私たちの知らないところでこの散らされた民が、神の民がいるはずです。 私たちはこの70周年、大きな行事をすることが目的ではありません。もう一度神が70年の中で、散らされた人たちがもう一度この教会に呼び集められていくこと、いや、この教会にはまだ来たことがなくても、神の民として神が招いておられる、そのような人たちがこの教会に招かれてくる、そのような神のリバイバルがこの教会に起きるならば、間違いなく神の天の歴史の中で、常盤台教会の70周年、地上における2020年は、神の誠に祝福の年として大きく記されることを私たちは心に留めて歩みたいと思います。エレミアが南ユダ王国、北イスラエル王国を含めて回復の予言をしたように、私たちはこの大きな神の愛を信じて恐れずに、多くの人たちをまたこの教会へと共に招いてまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神よ、主に従うとき、さまざまな嘆き、苦しみ、また悩みが襲うことがあります。しかし私たちは感謝します。あなたが私たちに語られるなら、御言葉を通して示されるなら、私たちは恐れません。この世と妥協をしてしまう、そのような弱さを私たちは持っています。しかしどうか主よ、私たちがあなたに与えられた計画は平和であって、将来と希望を与えるものである。この御言葉をしっかりと心に留めて、私たちがまことにエレミアのように神の御言葉を大胆に述べ伝える民として、この教会を用いてください。私たち一人一人を用いてください。この祈り、主イエス様の御名によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美をしてまいりましょう。544番です。ああ嬉しい我が身も。皆さんの中でイエス・キリストを信じて、今こそ私もクリスチャンとして新たな歩みを始めていきたい、そのように示されている方、またこの教会の常盤台教会の教会員となってこれからの歩みをしていきたい、教会員となるというその責任、この神から託されることは決してこの簡単ではないように思うかもしれません。でも私たちはできることを精一杯させていただく、それが私たちの旨です。ですからどうか本当に神の民としてこの教会にまた連なって来られる方々、そのことを私たちは共に祈ります。また残された皆さんの人生、皆さんのためだけに使う人生なのか、それとも主に捧げて、主が望まれるならどこにでも出ていく、その決心を持って歩まれるのか、その献身の決意を示される方、どうぞ前に進めていってください。もしくは皆さんの前に置かれているカードに記してください。ご起立ください。ご一緒に賛美いたしましょう。